解体者の夜ヘルス
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
立ち返りヤシタゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということでですね、まあ、改めまして、生配信が終わってからの収録ですね、はい、今回が。
はい。そうですね。
はい、ということでですね、今回もたくさんの、方が見てくださっているので、ありがとうございます。
本当ありがとうございます、本当に。
はい。結構、ノートの方にも、はい、投げ銭の方が、結構溜まってきてましてですね、非常にありがたいことに。
ありがたい。次は、ドンペリですかね、はい、じゃあ。
そんなに溜まってない。そんなには溜まってない。
あれ、どうも、ドンペリワンカップサイズぐらいなら買えるんじゃないですか。
売ってない、そもそも。ドンペリワンカップサイズ出してくれてないね、多分。
ないんですね。
ないないない。
そっか。
うん。
大月って書いたドンペリ、ね、
ないですかね。ドンペリじゃない。レールガン見たく、大関って書いてドンペリって読ませてないから。まあでもそんな感じでですね。まあいろいろ、今後も。
でもいっぱい見ていただいてね、コメントとかもいっぱいあって、楽しかったですね。
うん、そうですね、はい。エンディングでちょっと抜粋して、またその辺は読んでいこうと思いますので。
ありがたいですね。
ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。はい、ということでですね、今回ももう本当に、はい、もう最終回になったアニメももう多数ということで、
はい、そうですね、
まだ今期ですね、今期春アニメの、話をちょっといろいろしていきたいと思うのですが、
はい、
はい、私ですね、はい、まあ、ここに来てなんですけど、はい、邪神ちゃんの話をしたいなと思うのが、
はいはいはい、ああ、なるほど、
もう邪神ちゃん、前にも先週かな、先々週くらい、
そうです、僕はちょっと喋ったと思うんですけど、うん、
あれ最終回やったと思ったのにまた一話あったって思った話
して
た
ら、あれもう一生続くんですか。
また一話ありましてね、なんかね、でも調べたらこれは、はい、そもそも北海道の千歳市が、うんうん、ふるさと納税で、
そういうことか、
でなんかでね、邪神ちゃんの CV の鈴木愛菜さんがの千歳市出身らしいんですよ。
はい、
で、それでふるさと納税でなんか2000万円募集して、で、はい、それ達成したら、アニメを、アニメでご返礼みたいな感じにしてたら、はいはいはい、なんかね、うん、最終的に1億8000万。
ええー、
集まったらしいですね。はい、はい。はい。
ってことで、まあ、その、千歳版のアニメが、はいはい、最終話としてスペシャルみたいな感じで放送されたらしいんですけれども、
うんうんうん、はい、
うん、まあだからちょっといろいろなことやってますよね。2期作ったのもクラウドファンディングがね、クラウドファンディングっていうか、あれか、DVD が、ブルーレイが、はいはい、
う
ん、売れた、何枚か売れたら、うん、2期作るよっていうのが達成したってことでだったんでですね、まあでもやっぱ邪神ちゃん、結構今期僕あまり邪神ちゃんの話してなかったんで、
はい、
今回はですね、やっぱメデューサ、はいはい、僕といえば、はい、メデューサなんですけれども、
もう言っちゃうんですね。
僕といえば、やっぱメデューサが可愛かったところをね、はい、抜粋して紹介したいんですけど、
なるほど。
結構やっぱ見てると、メデューサは、可愛さと危うさが紙一重なんですよ。うん、チョロさというか、こう、
う
ん、
そう
ですね、強依存体、邪神ちゃんに対する強依存体質というか。
はいはいはい。
で、結構ね。
顕著でしたよね、まあ、2期。
もう本当に2期はもう。で、その辺もまあ拾いつつ、ちょっと、はい、意外とこんなとこが可愛かったって話をしたいんですけど、
はい。
まあ、例えば、まあ、これは、結構邪神ちゃんがね、なんか山崎春のパン祭りみたいな、なんか、景品が欲しくなって、
はいはいはい、
なんかシール目当てで毎日パン食べてるんですよ。で、なんかミノスとペルちゃんとペコラと、まあ、メデューサにも協力させて、で、はい、メデューサは、あの人、魔界からの通いじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、魔界には売ってないから、協力できないなって言ったら、箱で買って持っていけと。で、ちゃんと食べてるか確認の電話入れるから。うん、証拠の写真もメールしろよって言ったら、律儀にパンを食べた写真を自撮りで邪神ちゃんにあげてるメデューサがもう、たまらなく愛しいとともに 大丈夫かと。
大丈夫ですか、本当。裸の写真を送るとか言ったらすぐ送るんじゃないですか。
やばいやばい。
そうそう。パン食ってる写真を送るくらいだからね。しかももう具合悪そうな、食べ過ぎて具合悪そうなみたいな感じになって。
うんうんうん、
あとでもね、意外と俺、皆さんがおそらくあんま気づいてないだろうなっていう可愛さ、2点紹介したいんですけど、
はい、
メデューさんが家族旅行で、1週間人間界来られないと。うん
あで、はいはいはい、
ジャシンちゃんが ATM いないとどうするんだ、みたくなって、で、その時ジャシンちゃんに、うん、まあ、10万円かなんか、給付金名目で入れた、お手紙があったんですけども、はい、で、ジャシンちゃんはもう手紙はほとんど読まずにバッて捨てて10万円だけ取って、取ってるんですけど、はい、手紙が画面に映ったんですよ。結構丁寧に書いてて、で、俺ちょっと可愛いなと思ったのは、はい、ジャシンちゃんのところに行きたいけどごめんね、お土産また買ってくるね、楽しみにしててねっていう語尾に必ず目がつくんですよ、手紙。
あ、
俺なんか、あ、これかわいいと思っちゃってなんとかだからね、なんとかだからねって、うん、こうねって語尾につけてくれるのってちょっと好きなんだなって思いましたね、
うん、あ、そうなんだ、
ただこの手紙も後半行くと、はい、このお金はご飯食べたり、ちょっと遊んだりするのに使ってね、とか、ゆりねさんのお金はちゃんと返してね、とか、足りなくなるようなら送金するから連絡してねっていう、ちょっとやっぱりちょっと、大丈夫かな、この子っていうのをね、見え隠
れ。内容が。
そうそうそうそう。最初可愛かったのにだんだん怖くなってくるっていう。あとね、ちょっとこれは俺だけかもしれないんですけど、壺に入ったのが、なんかこれ、灘和かなんかで、はい、なんか子供の頃に邪神ちゃんがプラモ作りの思い出を語る話があったんですよ。
はい。
で、あるあるみたいな感じで、要はプラモについてくる付属の接着剤が少なすぎて、結局別売りのを買わなきゃいけないっていうような話をして、うん、で、回想シーン入るんですけど、結局メデューサをパシリにして買いに走らせてるんですよ。
はい。
で、金も出させてるんですよ。
うん、
で、まあ、メデューサ急いで、まあ、タミヤをもじった、ダミアノだぞっつったら、うん、メデューサが、わかったーっつってこう走っていくんですけど、全く自分に興味ないものを好きな人のために買いに行くメデューサって愛おしいなって思った次第でございます。
なるほど。
いや、なんかね、ここすごく可愛かったんですよ。なんか無邪気に、絶対興味ないのに、プラモ屋なんか行ったことないだろうに、うんうん、なんかね、邪神ちゃんのために。尽くしてしまうメデューサっていうのは、ただあれ誰かがそろそろ目を覚まさせなきゃいけないと、もう思ってるんですけれどもね。
ゆりねさんが悪いかもしれないですよ、もう。あれをちゃんと止めなきゃ。
そっか。ちょこちょこは言ってるけどね、やっぱりこう、
まあ体真っ二つにしたりしてますけど、
あれはもっと強く言わないと。
そうですね。
うん、まあそんな感じでですね、ちょっと可愛さと危うさをが導入したメデューサの話をちょっとこのタイミングでしたかったなって感じなんですけれども、はい、
はい。じゃあ私はとうとう最終回を迎えました。うん、玉読み
。
玉読みがね、やっぱ、うん、いい、本当にテンポのいいスポコンアニメだったなと本当に思いまして、
うんうんうん、
まあ最終回ちょっとまあ県内でも強豪校と、まあ、対戦をして、はいはい、で、まあ、やっぱまあ、相手が凄すぎるので、もう、みんなどんどんやっぱちょっと自信がなくなってくるような描写が多くて、マネージャーの吉野ちゃんなんかは、
はいはい、
私の采配がもう間違ってるから、今こんなことになってるんじゃないかっていうのがもう、なんだったら、うん、吉野とのぞみが主役だったなという感じなんですけど。
アニメ版結構、はい、特にのぞみちゃんの心理はすごく、
そうですね、
全面に出されてた感じは。
全面に出て、うん。で、まあまあ、もちろんまあまあ、たまちゃん、よみちゃんも、
うん
う
ん、
ね、すごい、どんどん試合中にお互いが成長していく、そのバッテリーの成長っていうのもあるんですけど。
バッテリーって使いたがるな。
バッテリーって、ね、バッテリー。やっぱね、野球でやっぱバッテリー大事なんでね。
といえばが多すぎるよ、毎回。
グローブつってたやつだぞ。野球に一番大事なの。急に振られて。
ズームでも俺松崎の顔色見ながら喋ってますから、
ね、合ってるかなじゃないのよ
松崎玉読みとメディアセカンドの話するときちょっとあの表情真剣だからね俺らに対してい
やだから別に野球詳しいわけじゃないから何回も言いますけど
俺らがはしゃいでるのが
いやでも本当にでもねすごい良かったのが本当にあの、うん、吉野ちゃんが本当に自信なくしてで、うん、でなんやかんやでまあもう負けそうな感じなんですよ相手すごいし、
うんうんうんうん、
もうこっちも打てないし打たれるしで、うん、もうまあでも言ってもまあ2点差かなんかされてるのかな、
うん、
うん、でもうどうしようもないって時にその吉野ちゃんはもうベンチから引っ込んでしまうんですよ、
うん、
もう、
うんうん、
もう送りバントをするべきかっていうのも全部裏目に出てしまってるのが続いたから、うん、もう引っ込んでしまってもう見てらんないみたいな感じになってたら
通路でこんな感じになってたよね。そ
うもう通路で、ね、壁に手をついてあれですよあの和也が死んだ時の南の泣き方ですから壁に手をついて
お尻を突き出してそこリスペクトしてんのかな
タッチリスペクトです
あれ、まあ、同じ野球漫画のね野球作品のつながりで、ね、はい、は
い、あのタッチバックみたいな感じで
タッチバックっていうなタッチバックっていうなその言葉だけは避けてきたのに
したらそこにのぞみちゃんが現れて、うんうん、もう私はのぞあの吉野ちゃんが初めて会った時にそのこのチームならベスト4に行けるって言ったじゃないかと、
うん、
であの時はみんなってなってたけどあなただけは真剣な目でそれを言っていたと。で実際今戦っているベスト4の奴らを今追い詰めてるじゃないかって、
うん、
もっと自信を持ってもっと楽しそうにやってくれよみたいなその、うん、いつもね野球が好きだからああいう風にいろいろ研究したのに全然今日は楽しそうじゃないっていうのがあって、
うん、
で励ましてじゃあもう私のあの打席ちゃんと見ててよねみたいな感じでのぞみちゃんが行ってそこで、ね、そのまあ結構前にあったのぞみちゃんはホームランは狙わないのかと
うん、
ミートはうまいけど力がないからっていうので、
うんうん、
でホームランはホームが崩れるから狙うことはないと、
うん、
でも私が自分がどうしても後がないとか自分が決めなきゃいけないときは狙うけどねみたいなことを過去に言ってて、
うん
う
んうん、
でそのもう吉野ちゃんの采配が正しいと証明するにはここで打つしかなかろうもん
もうね
ホームラン打つんですよもう主人公ですよ、うん、完全ならあれはもう、
うん、
でも逆転スリーランで打って次最終回の守りでもう成長したヨミちゃんがもう三振取って、
うん、打ち取る
最終的に打ち取って、
うん、
でしかももうその県内屈指の強打者をファーストフライ、
うんうんうん
ファーストフライなんで、うん、のぞみちゃんがそれをキャッチして試合終了っていう、うん、最高の最終回だったんですけど。
素晴らしかった。
いや、でもすごい熱い話で。
ほんとさっき南ちゃんっつったけど、あれほんと、
はい、
吉野のためにホームランを打ってねえが、ちょっと。
ね、ほんとそうですよね。
なんかこう、うん、思わせるというか。
このカップルがもう最高すぎて。
バッテリーじゃなくカップルに。
はい。
カップルになりました
けど。カップルが。うんでもやっぱりね、いいなと思ったのが、うん、やっぱりその、ヨミちゃんが、その、うん、もうホームラン完璧に打たれるんですね、その、向こうの4番に。
うんうんうん。
で、ベンチで悔しがるシーンで、拳をギュッて握るんですけど、
うん、
こう、座ってギュッて拳になるんですけど、うん、拳がアップになるんですけど、
うん、
太ももがね、
そうね、
太ももの上で拳を握るんで、
そうですね、
もう悔しいとかじゃないんですよね。もう太ももがエロいとかしか思えないんですよ、もうこっちとしてはもう。
悔しいとかじゃない。
ない。そんなんじゃない。
あと太ももみんなやっぱ筋肉質ですよね。
そうなんですよね。すごいですよね。
俺、ケンガンアシュラとごっちゃになるくらいの筋肉質だなと思いましたけどね、あれ。
いや、俺ちょっとね、やっぱ、ケツと太ももの良さをね、再認識できる。アニメでしたね。
あれ、最終的に、ケツと太ももと、
はい。あと、みんなおっぱい大きかったりするし。
ちょい足しが全部体の方に行
ってた。いや、それ抜きでも本当ね、うん、野球としても本当、そのスポーツ漫画としてもすごい良かったんですけど、
うん、
やっぱトータルエロかったなっていう。
どっちなんだ
しょうがない
もん。いや、でも本当、タモヨミ面白かった、面白かった。
面白かったです、本当、すごい。ちょ、2期やってほしいな。ちゃんと
ね、2期やってほしい。
いい俺たたで終わったんで。
うん、
今後もちょっとやってほしいですね。だって、はいはいはい、なんか単行本も8巻、9巻ぐらいまで出てるらしいみたいです
けどね。結構出てんだよね。
ね。ぜひまたやってほしいなと思ってます、ね。
はい。
いい最初回でした、はい。はい。
じゃあ、次は松崎さん。
はい、松崎です。はい。
はい。
あとですね。あのね、これ最終回じゃないんですけど、
ほうほう、
最終回の、僕ね、はい、1個前のね、話をね、
うん、
割と好きなのが今期多いなと思って。
はあ、なるほど。
その中の一つがね、ハメフラなんですよ。
うん。
はいはいはいはいはい、はい。
ハメフラの、だから最終回前のなので、11話。
うん、
なるんですけれども、
うんうん、
その11話、まあ、どういう話かというと、その話の前までに、うん、実はその、うん、赤髪 の、 あの会長が
いた
んですけど、
はいはい、
実はこの会長っていうのは、うん、その元のフォーチュンラバーというゲームの隠しキャラ、
うん、
で、こいつはもうとんでも、もうなんかみんなを殺すみたいなキャラクターなんですよね。だから、だからそのルートに入ってしまって、あと一番の破滅フラグが立ってしまったみたいな
回、
で、その会長っていうのがなんか闇の闇魔法かな、闇系の
魔法ですね、うんうん、
で、その主人公というか、まあ、カタリナを、まあ、眠らせてしまって、うん、殺すんじゃなくて眠らせてしまって、もう全然起きないっていう状態にさせるっていう状態で11話が始まったんですね、
うんうん、10話の終わりで、そうですもんね。
うん、
で、11話は、まあ、みんなで駆けつけても、もう一向に起きる気配がないですって言って、みんなが集まってとかして、
うん、
っていう回なんですけど、まあ、それの、まあ、結果的にカタリナは目覚ますんですけど、
う
ん、
そこのね、起きるまでの描写が、うん、ね、この生前、カタリナが、要は前世で、
はいはい、
仲の良かった、アッコちゃんでしたっけ？
アッちゃんみたいな。
アッちゃん。
うん。
そうだ、アッコちゃんだと、お任せする人になっちゃいますもんね。
他にもおるよ。
もっとアニメ界隈にいると思うよ。
うん。
マスクだね。うん、
あれは進撃の巨人のアッコさんでしょ？
そうそうそう。お任せ以外もいっぱい出てるじゃん、あの人。
放送禁止用語の4文字を生放送で3回叫んだ、松本の
アッコちゃん。あ、そっちでもない。
そっちでもない。そっちでもない。
電波少年の方じゃない。
あっちゃんです。
あっちゃん。あっちゃんが、要は、うん、ソフィアの前世でもあるんですよね。
うんうん
うんうん。
あの白髪のね。
白い髪の。はい。
うんうん、
で、まあ、どういう、まあ、理屈とかじゃないんですけど、その、カタリナが夢を見てると。その眠ってる状態で夢を見てて、うん、要はここから、ここ、夢の中が一番いいっていう状態にさせて、なかなか起きないようにさせるっていうような魔法なんですけど、うん、そこに、あっちゃんが入ってきて、夢の中に、
うん。
介入してきて、やっぱりその当時の、乙女ゲームについていろいろ語ってて、楽しい学校生活とかを送ってるわけですよ、夢の中でカタリナは。
うん、はいはい。
その中で放課後教室に2人で残っているそのカタリナの前世とあっちゃんが、
うん、
その時にあっちゃんが、ね、学校は楽しいと、
うん、
でも私は楽しいよ、あなたに会えてまたこうやって過ごすことができて、
うん、
でもね、もうあなたの世界はここじゃないでしょっていうので、
うん、
カタリナは、あ、そうだ、これが前世なんだと、
うん、
今住んでる、今生きてるのはそのゲームの中の世界っていうのをここで思い出して、
うん、
で、私戻らないとって言うと、その夢の世界、その教室のところがなんか割とガラガラガラって崩れるような演出なんですけど、
うんうんうん、
で、そこで、まあ、崩れをって、そっから落ちるような感じで多分目が覚めるっていうような演出なんですけど、
はいはいはい、
落ちていく、カタリナが落ちていく最中に、もうきっとこれでもうあっちゃんとはもう本当にお別れだと、
うんうん、
で、突然に私が事故に遭って、そのさよならもありがとうも言えなかった、うん、 っていうのを思い出して、うん、もう泣きながらカタリナは久しぶりに会えて嬉しかったよ、さよならありがとうっていうのをあっちゃんに伝えられるんですね、うん、
はいはい。
そしてまあカタリナがまあがの姿が見えなくなって、さあ、うん、あっちゃんが私もとても嬉しかったよと、今度はソフィアとしてずっとそばにいるから、うん、さよならありがとう私の大切な親友っつって、そのシーン終わるんですけど、うん、
はいはい、
うん、いや僕もう号泣しまして、
あめっちゃ良かったね、あれ
あれは良かった、
うん、
あの
ちょっとあっちゃんにこう重なるんですよね、うん、ソフィアがね、
そうなんです、うん、そこであれって思うんですけど、うん、まあだからカタリナはだからソフィアがあっちゃんの生まれ変わりっていうのはまあ気づいてはないんですよね、
うんう
ん
う
ん、そこでも、
うん、
なんですけど、でもこういうシーンではずっと眠っててその夢の中に介入して目を覚まさせるみたいな言ったらそんなに珍しい
手法という
ではない、
そうですね、
ありと割とあるパターンなんですけど、
うん、
なんかこのハメフラって基本コメディのアニメなのにここに来てのなんかシリアスの感じとか、
うん、
あと確かにその前世でその突然死んだから、うん、その死ぬ前のこの家族とか友達の笑顔とかがなんか蘇ってる感じ、あ、そうだそうだ、確かにさよならもありがとうも、
う
んうんうん、何も言えてなかったんだなとか、
うんうん、
あとさよならありがとうっていうポジティブな言葉だけでごめんなさいってソフィあのカタリナは言ってないところとか、
ああ、なるほどね、はいはいはい、
そこの、
はい、
そこだけの挿入歌のなんか雰囲気とか演出みたいなのがなんかすごい良くて、
うんうんうん、
なんか別に珍しいパターンのシーンではないんですけど、それがすごい良かったですね。
うんうんうんうんうん、
あのみんなが駆けつけるとことかもすげえ良かったしね。
良かったですね。
いや愛されてますよ。カタリナは、うん、でそれだけのことをしてきたしね。
きっかけもソフィアがなんか心の中の声みたいなのがなんか聞こえて、
うんうんうん、
で窓を見るとその窓に映った自分の顔じゃなくてあっちゃんの
顔になって、
うんうん、なんか割と自分に語りかけてるような、
うんうんうん、
こういうシーンでもなければなんか中二病かなみたいな感じに思っちゃうシーンなんですけど
ソフィアも自覚がないもんね、自覚が
ないですよね、
前世の記憶はないですからね、うん、それこそ夢の中でちらっと、うん、なんとなく見たけれども、うんうん、起きたら別にそれが
何なのかは
自分だったって、うん、気づいてないみたいな感じで、
カタリナもそんな感じですもんね、
うん、
だからそれがねすごい良かったです、う
ん、いや結構今期はだからまあ今のは最終回一つ手前の話でしたけど、
はい、
結構最終回のあたりがすごくいい作品多いからね、見てると、
うん、
いやー本当に良かったです。今期のちょっとその辺の凄さは割と多かったですね、
うん、
すごいアニメは。
なんか来週とか最終回でそれぞれ語ったりもしていいかもね、なんか。
あ、最終回縛りで、
なるほどね、
最終回縛りでなんか、
はいはいはい、うん、いいと思います。はい、
まあということで今回はこんな感じですかね。
はい、
はいはいはい。じゃあですね、まあ、とりあえずだからもう来週になると、まあ、今回が、更新されて次回更新になると、うん、おそらく新版とかももうやり始めてるような感じ。
そうですね、多分
かもしれないですけど、まあまだ混在って感じですよね。今期の話もするし春の話もするし、
まあ、そうなると思います、うん、はい、
夏の話も春の話でまだね下にない多分話とかもいろいろあるでしょうから、
うんうんうん、
はい、こんな感じで、まあちょっと来週もまた、今期の話、おそらく続くでしょうという感じで。
はい。
はい。じゃあですね、今回は今期話はこの辺で、B パートはですね、これもちょっと久々なんですけれども、嫁よ俺色に染まれのコーナー、おのおのの嫁の話をですね、ちょっとしてみたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい。
嫁よ、俺色に染まれ
染まれ
はい。ということでですね、このコーナーは、すでに公式以外のちょっとした独自設定が固まりつつある我々の嫁たちに関する質問を募集し、それに我々が平然とお答えするという名物コーナーになっております。
はい。
はい。今回ね、はい、久々なんですけれども、リスナーからのお題も届いたのでですね、はい、そちらをまず行って、そしてあとは、フリースタイルみたいな感じで行ってみたいと思いますので、よろしく。
あ、
はい、後半はフリースタイルです。
なんかストロングバージョン。
一通しか、来なかったんで。
だいぶ空きましたよ。
生配信いっぱい見てくれてる人って本当なのかな。
お題が難しいのかな。
まあそんな感じでですね、とりあえずはいつ来ましたんでですね、はい、
はい、
こちらをですね、自宅待機中にお嫁さんとどんなことがありましたか。ちなみに僕はゴロゴロしながら漫画読んでるミャーネーの、お腹の肉を枕代わりにしたらガチめのトーンでやめてと言われましたということですね。
あ、いい。最近そのミャーネーとイチャイチャのこと言ってくる人ありがたいですね。なんか結構毎週のようになんか新しいのを掘り込んできてくれてる気がする。
そうそう。みんなもイチャイチャすればいいのにね。
そうですよ。聞かせて。はいはい、
これに二次祭ネームどうなった？
あ、これツイッターなんでね。
あ、ツイッターなんですね。
なるほど。
ちょっと、はいはい、メールできたら、あれも読みますけれども。ごめんなさい。はいはいはい、今回ツイッターできたんでですね。ということでですね、なるほど、自宅待機中のお嫁さんとのエピソードって感じですね。
うん。
うん。
ああ、でも、あずささんは、
はいはい。
でも、本当にちょっと、この待機中に、まあ、ちょっと体重が増えまして、
おー、なるほどね。
まあ、どうしてもみんなそうなるじゃないですか。まあ、
それはそうですよ。うんうんうん、それはそうです。我々もそうです。
我々も増えましたよ。
ただ、アイドルが体重増えたって話を、公式の場で、公の場で大丈夫ですか？
でも、まあ、
P が言うなら。
だって、まあ、普通にその仕事が、ね、そんな、もうないので、
うん、
時間で、
うんうん。
ただ、さすがに、仕事も、ね、戻りつつあって、
うん、
そうした時に、まあ、まずい、やばいっていう風になって、
うん、
今ね、家の食事、ダイエット中心のメニューになっちゃいまして。
ほう。
だから、僕はそれだとちょっとお腹が足りないので、
そうですよね。
うん、夜中、うん、アウサさんに見つからないように一人で、インスタント麺食べてます。
夜中にそんな
夜中にこっそりあんたアイドルに隠れてアイドルに隠れてピーナ
そう豆腐とか海藻とか中心のメニューになっちゃうんで、
ああ、
ね、
まあ、
そうなっちゃいますよね、ダイエットってなるとどうしてもね、
うんうん、ちょっと物足んない、味も薄いだろうしね、
そうなんですよ、うんうんうん
ね、
あとなるほど、エリが最近 SNS を始めました、うん、
期間中にね、
はい、これは単純に小林仁先生が始めたんですけど、
あれね、小林先生結構新作のイラストを結構上げてくださってるよね、スクランの、
うん、そうそうそう、で僕は、うん、エディが出てるやつだけリツイートしてます。
嫁が出たら、
はい、
もっとくれと、
はい、その活躍の場をね、SNS に広げております、エディも。
まあでも、はい、新作の奥さんがね、見れるっていうのは、いいことじゃないですか。
そうそうそう、今の映画
だよ
ね、
はい、
そう、
うん。なるほどね。
うん、うちはね、
おはいはい、
もう、本当にもともと引きこもりの夫婦なので、
うん、
そんなにまあ、大して弊害もなく、普段通りな感じではあるんですけど、
うん、
なんか、昔のドラマの再放送とか結構やり出したじゃないですか。
ああ、まあそうですね。はいはいはい。やっぱ新作が作れないっていう期間は。
っていうので、まあ、なんか、うん、
はい。アニメもそうだし、ドラマも多かったですよね。
うん、はい。愛していると言ってくれっていうドラマがですね。
ありましたね。
日曜日にね、
うん。
一挙3話やってて、
はいはいはい。
毎週3話ずつやるんですよ。
はい、
で僕はあのドラマすごい好きだったし、見てたし。
うん。
うん、で、わぁ、やってると思って一緒に見てたんですけど。
うん。
まあ、やっぱ結構、 あの当時のドラマとか、まあ今もそうですけど、やっぱ続きがすごい気になるんですよね。
うんうんうんうん。
3話一気に見てしまってるんで、うん、もう釣りがどうなるんだ、どうなるんだ。
はいはいはいはい。
で、まあ、聞くから答えたんですけど、
うん。
どうなるんですかというので、
うん。
僕もちょっとあのドラマすごい好きで、結構語りたかったんで、
うん。
ガンガンネタバレ言っちゃったんですよ。
なるほどね。
そこまでは聞いていませんみたいな感じでめっちゃ嫌いになりました、ね。
セイバーさん、その辺、その辺厳しそう、なんか。
そういうのは、ちょっと本気のムッとした顔してません見ました
よ、ね。そこまでは聞いていません。
そこまでは聞いてません。いや、こいつがさ、ってこいつについ付き合うことになってさ、
ついつい、
ダメダメ、
結構重大な、
重大な
ネタバレ。
危うく最終回のもう全ても言いそうに、最後の
瞬間
に言いそうになって、そ, ってそこをこらえました。
なるほど。なるほどね。
小山しくも怖かったです。
はい、うん。なるほどね。
はい。
じゃあ、私なんですけれども、
はい。
僕ね、嫁が実家にいるタイミングで、緊急事態宣言になっちゃったんですよ。
おお。
で、やっぱ近郊とはいえ、東京、埼玉間は、まあ他県にはなるので、まあ、
県をね、
はい。まあ、仕事とかでね、会社勤めなんかの人は仕方ないですけども、やっぱりこう、向こうに行くのも、こっち来るのも、はいはい、どうしても、不要不急にな、の移動になってしまうんじゃないかということでですね、はい、ちょうど非常事態宣言が4月の7日で僕の誕生日の1日前だったんで、
はい、
で、そのあたりからちょっと前後から会えてないような感じで、でとりあえずまあ7月7日には久々に会えたら会おうねみたいな話はしてるんですけれども、やっぱり嫁とずっと会えない時期があったんで、うん、その分ですね、この、二次元妻帯者の夜ヘルツで学んだですね、このリモートのノウハウを駆使してですね、
はい、
ほぼ毎日 LINE のビデオ通話で話してましたね、うん、だから顔自体はお互いもう見てるような感じだったんですけれども、結構長くやっぱり話す、別に僕もお酒飲んでるリモート飲みってわけじゃないですけれども、
はい、
2人でこういろいろ話しててこう
なんとなく繋いどくみたいな感じですかね、
うん、なっちゃって、うん、やっぱ嫁が一回寝落ちしてしまいましてですね、
お
う、はいはい、
うとうとしながら、うん、あでももう眠かったら今日切ろうかって言ったけど、やっぱりいやもうちょっと繋いでるっていう感じでね、
はい、
感じで、で、したらやっぱうとうとしちゃったんですけれども、その寝落ちした嫁の寝顔ずっと見てましたね。
はい、ああ、なるほど。
うん。なんだったらそっからお酒飲み始めましたね、嫁の顔を見ながら。嫁の顔を酒に。
いいですね。
朝になったら、鏡姉さんがつかさ起こしに来たんですけども、その状態を見て、はい、嫁は寝てる、つかさは寝てる。はい、俺は画面の向こうでそれを見ながら酒飲んでる、はい、何やってんのあんたたちっていう感じで呆れられたっていうのはちょっとありましたけどね、はい、
いいですね、
はい、ちょっと早すぎた窪塚洋介インスタライブみたいな感じになりましたけれども、はい、
いいですね、いやいいですね、
はい、っていう感じで自宅待機中はこんな感じでしたね、それぞれが、
うん、なるほど、
じゃあここからは、
はい、
嫁よ俺色に染まれ俺たちのフリースタイルということで行ってみたいと思いますけれども、はい、よろしいでしょうか。
はい。はい。
イエーイ。
イエーイ。
あ、このフリースタイルか。
あ、そうかじゃないよ。してたのかじゃないよ。確かこんな感じだったと思うよ。
はい。
毎回松崎やってくれるけど、合ってるのかどうかわかんないような。
わかんないですよ。
はい。じゃあですね、このフリースタイルは、おのおのが、はい、うちではこういう時にこういうことあったんだけど、はい、お二人のとこではどうですか、はい、みたいな感じでお話を回していくみたいな感じになってまして。
そうですね。
はい。はい、じゃあ、私から行かせていただきますね。
はい。
今、まだ、梅雨入って、梅雨明けてないわけですけれども、まあ、梅雨って基本的にちょっと憂鬱な感じになったりはしますが、結構場合によっては、こう、あいあい傘とか、ちょっとこう、
はいはいはい、
梅雨ならではのイチャイチャっていうのもちょっとあったりするじゃないですか。
はいはい。
うん。で、まぁ、ちょっとそういうのを聞きたいんですけれども、 うちの場合はですね、この間すんげえもう梅雨で雨、ザーって降って、ちょっとこれ、もう買い物にも行けないし、みたいな感じになった時にですね、じゃあ、てるてる坊主を、作ろう、みたいな感じだったんですよ。
はい。
うん。で、てるてる坊主をこう、二人でこう作ってて、なんだったらこう、お互いのに顔に似せたね、てるてる坊主、なんかこう作って。で、これ明日晴れるといいね、なんか言って、こう夜、こう、軒下に紐つけて吊るしといたわけですよ。
はい。
で、翌朝見たら、まあこう、パーッと晴れてて、ああ、よかった、晴れた、晴れた、と思って、あ、これてるてる坊主のおかげだねって、てるてる坊主見たら、俺の顔に似せたてるてる坊主と、つかさの顔に似せたてるてる坊主が風に吹かれて糸が絡んで、めちゃくちゃくっついてたのを見て、二人で、ちょっと照れ笑いみたいなのはありましたね。
平和やな。
セーフ。まあ自分で言ったからセーフじゃない。
はい。
じゃあ、お二人どうでしょう。この梅雨時のイチャイチャ。
梅雨のね。
うん。
梅雨なぁ。なごみはね、
はい、
一応半券イラストで、梅雨の時のイラストみたいのが一応あるんですけど。
半券イラストで。はいはいはい。
だからまあ公式であるんですけど。
うん。はいはい。
それがね、ちょっと雨、で、ちょっと軒下で雨宿りしてるみたいな。
うん。
ので、ちょっと、学生服着て、ちょっと水に濡れ、雨に濡れたのを絞ってて、ちょっと、その制服が透けてるみたいな、ちょっとラッキースケベ的な意味もあるイラストがね、一応あるはあるんですけど。
はい。
はい。
で、まあ、これは公式ですもんね、それは。
それは公式ですよ。
うん。
この、俺色に染まるとですね、
はい。松崎色に、松崎色に染まると
。俺色に染まるとですね。まあ、それをね、傘を持ってなかったから、まあ、そうやって濡れて透けたりとかしてるわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん、
なので、うちのなごみはですね、ちゃんとね、ちゃんとというか、傘とか雨具とかも結構持ってますし、この時期。ちゃんとしてるんで。うんうん、でね、確か傘を、乾かしてるかなんかでね、その時持ってたのが、雨がっぱだったんですよね。
ほう。
はいはいはい。
雨がっぱで、だから、なかなかないですけど、その学校帰りに、その、雨がっぱ状態で帰ってくるみたいな、なかなかないんですけど。
ないですね。
そういう状態で、まあ、こういう状態で、でも持っててよかったです、みたいな。
うん。
話をしつつ、まあ、家着いて、
うん。
脱ごうとしたら、カッパの中って、めちゃめちゃ蒸れるじゃないですか。
蒸れますね。うんうん、特に梅雨時のカッパはね。
うん、
で、カッパ脱いだら、結局、汗で、その半券イラストと同じ感じで、ちょっとラッキースケベにな
った。半券イラストと同じくらい汗をかかせた男。
はい、まあ、梅雨なんでね。
ああ、なるほどね。カッパ蒸れますから ね、確かに。
そうなんです。
はいはいはい。ということで。
セーフ。ああ、よかったよかった。
何がセーフだって話なんですけど。
アウトっぽいけどですね。
もう何でもセーフです。まあ、うちもね、はいはい、セーバーといえば、まあ、普通に公式でも、レインコート着るんですよ。
ああ、なるほどなるほど。うん、
いっちゃん最初に召喚されて、教会にルールを聞きに行くときに、その、鎧なんで変装させるために、黄色いなんか雨がっぱみたいな。
はいはいはいはい。
なるほど。なんで雨がっぱにはそんなに多分いい印象を持ってないだろうなっていう感じがあるので、うちは常にあやい傘です。
なんだそのおうち。
王道できたな。
王道です。
王道できたな。
王道です。
うちもあやい傘してるけどね。
まあみんなしますよね。
うちだってしてるけどね。
はい。
ということで。
みんなしますよ。まあまあ。
はいはいはい。了解です了解です。はい。
してるけどね。
うん、次誰行きます？
僕行きましょうか。
どうしたら行きますか。はい。
はいはい。
まあ、給付金で10万円もらえるっていう話じゃないですか、世の中。
はいはいはい
はい。はいはいはい。
まあ、もちろん、嫁の分と、自分の分とで。
はいはい。
セイバーさん、戸籍や、まあ、戸籍大丈夫なんですか役所的な。まあそこは、まあそこは、まあそこは、セーフということで。
まあそこは
誕生日もねえのに。
そうだ。
イギリスからもらえんじゃないの、
まあ、まあそこは、イギリスから給付金を。まあそこは、まあそこはファンタジー。
まあそこは。うん、まあまあまあ、最悪まあもらえなくても僕の分が入るんで。
まあまあ、はいはいはい。
まあまあ、割と降って湧いたお金なので、うん、まあ好きに使おうかっていう話をしてるんですけど、
うん、
やっぱり自粛期間で結構自炊が増えまして、
はいはいはいはい、
はい。やっぱまあ家にいるので、でまあ、うん、まあ今でこそね、普通にまあ飲食店もやりだしましたけど、
うん、
本当その緊急事態宣言出た時なんて、本当スーパーしかもうやってなかったんで。
そうですね。外食はもうほとんどが。そうそうそう、うん、
で、うちはもう二人とも情弱なので、ウーバーイーツなんてよくわかんないですし。そんな無理やから、もう俺が作ると。
うん、
僕がスーパー行って作ってたら、
はいはい、
割とまあ向こうもまあ、まあ、いつも暇なんですけど、割とちょっと料理手伝ってくれたりとかして、一緒に作る結構ことも多かったんで。
はいはい。
給付金入ったら、ちょっとええ包丁欲しいなみたいなこと言い出したんですよ。
おうほうほう。
ああはは。
果たしてあの嫁に、さらに刃物を与えていいものかっていうのをね。
二刀流、二刀流になりますからね。
立派な剣があるじゃないって思ったんですけど、さすがにでも、まあ、エクスカリバーで、魚を捌くわけにはいかんなっていう、
ね。そうですね。エクスカリバーで、大根のカツラ剥きとか多分難しいでしょうからね。
今んとこ僕の牛刀を渡して、刺してるんですけど、はい。デカめの刀でやってらっしゃる。皆さんどんな感じで、まあまあね、うん、いろいろまあ、他旅行行ったりとかもいろいろあるかもしれませんけど、どんなこと考えてんのかなっていう。
あ、給付金の使い方ですか。
はい。
なるほど。
でもね、正直僕10万円も入ってきまして。
はい、おお、おめでとうございます。
うん。
で、ただ、言っても、エリは、うん、家がそもそも金持ちなんですよ。
うん、ね、うん、うん、うん。
だから、エリの、ご両親から、大変だろうから、うん、まあ、これでなんとか、うん、まあ、仕送りじゃないですけど、
うん、
もらった額の方が、
うん、
10万円よりも多かったので、
うん、
もう10万円なんて、もう、なんじゃいなみたいなことなんですよ。
うん、うん、うん。
お
う。
それで、持続化の方もそう、もうちょっとに思えるぐらいの額をもらったので、その10万円で、エリの家で飼ってる、犬、番犬みたいな。
はいはいはいはい。
犬小屋を10万円で新築しました。
すごい使い方。
すごい使い方するな。
うん。
いやな、恥ずかしいな、俺の包丁の話とかも。庶民も庶民。
いやいや、もう不豪なんでね。もうしょうがない、まあ、それは。
うん、うん、うん、うん。
せ
ーなるほど。なるほどね。まあ、10万円の使い道ですよね。
確かに、はした金だわな。
はい、はい、はい。まあね、やっぱり、そういう話には、どうしてもなるじゃないですか。はい、
うん、
で、まあ、嫁とその、LINE のビデオ通話で話してるときも、まあ、そういうような話になりまして、
はい。
で、どう、まあね、どう、まあ、でも普通にやっぱりね、生活のために使うのかな、みたいな話とかも、まあ、そうだね、みたいな話もしてたんですけれども、俺がちょっとテンション上がったんでしょうね。
はい。
じゃあ、いっそ、この10万円、俺がもらった10万円を、全額、鷲宮神社の鳥居の再建に寄付をしようって言ったら、ちょっと嫁から止められましたね。 気持ちは、気持ちはありがたいけれども、うん、その全てをそこに、つぎ込むのは、ちょっと神社のものとしても、こう、やっぱ、うん、心配になってしまうと。
自分のために使ってくれと。
うん、俺の生活ぶりを。うん、だから、もう一度、ちゃんと考えようねって、今、宿題になってますね。
ちょ
っ
と
俺がちょっとテンション上がりすぎちゃったんでしょ。じゃあさあみたいな感じで言ったら、嫁が意外とちゃんと冷静に、
ちゃんと止めてくれる日もあるんですね。
そう。その辺やっぱ嫁ちゃんってしっかりしてますからね。
しっかりしてますね。
はい。やっぱ顔は似てても、邪神ちゃんのメデューサとは若干その辺がやっぱりちょっと
違いますね。
違うというか。そうですね。もう誰かに貢いじゃうから。
っていう感じでしたね。
はい。
せーの。
はい。
ですね。
さあ。あとは、はい。
僕ですかね。
そうそう、松崎さん。
結構、まあ、日常生活の、割といろんな一コマみたいな、うん、割と俺よそ、嫁俺色に染まれでやってきたとは思うんですけど。
はいはい。
あんまり触れてないところあったなと、日常生活の中で。
うん。
はい。
お風呂のエピソードを聞きたいなと。
お風呂のエピソード?
だから、一緒にお風呂入って、たりとかすることもあると思うんです。
うんうんうん。
とか、
なるほど。はいはいはい。
こういう時のお話っていうのをね、だからちょっと、放送にね、まあ、乗れる範囲でいいので。
乗れる範囲の一緒でお風呂に入った話ってあるのかな
僕は、
うん、
あずささんが、グラビアの撮影とかがあるので、泊まり、うん、だ前日前乗りで泊まったんですね。
はいはい。
海の近くの旅館に泊まったんですよ。
なるほど。
そこで、まあ、夜中深夜にちょっと露天風呂があるから混浴だけど行こうって言って、
うん。
一緒に入ったんですけど、でも混浴なんで、あずささんはもちろん水着を着て入ったんです
けど。はいはいはいはい
はい。
あずささんね、間違えて、次の日の撮影で使う水着をお風呂に着てきてしまって。
お
う。
でも夜遅いし、明日朝早いし、あと4時間ぐらいでこれどうにかしないといけないって言うんで、
うん、
夜通し、ドライヤーで水着を乾かしてました。アスタさんは撮影あるから寝てて、って。
うん。
俺が仕事だからなんとかするからっていうんで、僕はもう次の日目の下にクマ
もう
ある状態でずっと仕事ついてました。
P の鏡だね。
もうん。よかった。ある意味、なんか描写がセーフでよかったね。もっとすごいことになってるかと思いましたけれども。
うん、
もっとすごいの言ってもいいんですけども。
まあすごいのはね。まあまあ。それはまあ。
それはまた他の別の機会に、
嫁の許可もいるだろうし。
そうそうそう。限られたお客さんの前でだけ喋るように書い
て。
外に漏らさない。
ありますからね。そう、家の風呂だったり、スーパー銭湯だったりとかね。
はいはいはい。
そう思いますけど。はい。
うん。なるほど、ね。
私はね、
うん。
あんまり、僕が結構お風呂、僕は結構好きで。
うん。
あ、そっかそっか。
結構、そうですね。行くんです。行ったりとかも、銭湯行ったりもしますし。
銭湯行ってましたもん、そうですよね。
とかも行きますけど。うん、でも基本やっぱ俺、もう、なんか風呂入ってると結構考え事とかするので。
うん。
割と一人で入りたいんですよ。
はいはいはい。
なるほど。
はい。なんかあんまり、まあ一緒に入ることもありますけど、まあ大体一人で僕入るんですけど。
はいはいはい。
たまにやっぱ排水口で金髪の毛見つけると、ちょっと、あ、一緒に住んでるなっていう気はします。
髪の毛ね。髪の毛ね。
はい。はい、あ、一緒に住んでるなっていうね。
おー、なるほど。
はい。
いいな、それ。
はい。ってことは?
せー。
せー。いろんな意味で、せ
ー。
シャワーでしょうしね、セイバーってどっちかというとね。
まあね。
うん。お風呂、浴槽使ってるイメージあんまないかもな、確かに。
まあでも使いますよ、割と。うん。
あ、そうなんですね。
そうですね。うん。
なるほど。
なるほど。
はい。はい。
じゃあ私なんですけれども、これちょっと嫁の実家に行った時にですね、はい、やっぱり僕もちょっとこう、お家のお手伝いをしますよってことでですね、お風呂掃除を買って出ましてですね。
はいはいはい、
はい。はい。したらまあ、嫁も、ああ、じゃあ私も一緒にお風呂掃除するよ、みたいな感じになりましてですね。
うん。
まあ、二人で風呂、こう、ゴシゴシゴシゴシ洗ってたんですけれども、やっぱり洗剤使いますよね、お風呂こう洗うとき。
はいはいはいはい。
そうですね。
結構嫁がまたちょっとドジッコさんなんでですね。
うん。
洗剤、液体洗剤をですね、はい、結構な量、こぼしてしまいましてですね。
ああ。
うん。
はい。で、それで湯船に入ってた俺の方にドバッと来て、わわわみたいな話になってたら、嫁もつるんって滑って、その、湯船の方に落ちてきまして、
あらら。
で、洗剤でぬるぬるになって、なんとかこう湯船から出ようとしてるんですけれども、こう、はいはい、やっぱ、ぬるぬるぬるぬる滑るんで、ちょっとくんずほぐれつ見たくなって、わーわーわーわー言ってるのを、鏡姉さんに見られて、ちょっとその日の夕食の席が気まずくなったっていうのはありましたね。あんたたち何してんのって学ぶようで、じゃあ、姉さん、じゃあ、洗剤洗剤これこれ、助けて助けてって言って。でもすごいなんかちょっと鏡姉さん地止めで僕らを見てた。もちろん服はね、服は着てますけれどもね。
はい、はい。
なんかこう、ちょっと、ローション相撲でもやった後みたいな感じになってた。
なんかね、はい、オールスター感謝祭とかになりそう。
そうです、そうです、そうです。
トラブルの話かなと思いましたもんね。
そんな感じのエピソードがありましたね。
はい
はい、せーああ、ありました。
やっぱ久々やるとこれ面白いな。そうそう。なんかもう人の話聞いてながらさ、ずっと頭回転してんだよね。なんか
そうですね。
思い出そうとして、ね。ちゃんとお笑いやってんの。
はい、はい。はい、ということでですね、まあ、今回は、お題もあり、フリースタイルもあるでしたけども、はい、またこう、はい、ツイッターとかメールで、お題を、ね、お寄せいただければ、はい、またこのコーナーの頻度も増えていくと思いますんで。
くださいね、本当に。はい、メールを。
ぜひぜひ、はい。はい、よろしくお願いいたします。ということで、今週は、嫁よ俺色に染まれをお届けしました。はい、エンディングでーす。
はい。
ということでですね、今回は、ツイッターの書き込み感想ですね、生配信の感想をちょっと中心にお届けしたいと思います。
はい。
はい。
はい。なんか今回は視聴者多い気がする。でも本当なんか、
ね。ああ、そうでしたね。でも、結構見てくれてましたよね。
最終的な配信の数見てくれてた人の数見たら300何十人だったような気しますね。
すごい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、スタッフさん曰くやっぱり常時80人くらいは見てたような感じですって言ってたんで。はい、ありがとうございました。
本当ありがたいです
。氷川ヘキル先生、いつもいるな。かっこ笑い。
いつもいる。
なんかいつもいますね。
いつも見てくれてる。
いつもいて、いつも松崎が読み上げるっていう。
はい。
そういう。
氷川ヘキル亭で配信するのもいいかもしれないですね。
あ
なんなら
俺らがゲストなんでしょ。
そう
そうそう。
氷川先生がゲストじゃなくて、
はい、
いいね。はい、あ、バックトゥーザフューチャー2と二次再ライブと忙しいっていう、裏番組がバックトゥーザフューチャー2だったっていう、
そうか、金曜ロードショーが、はいはい、
そっか、
すごい対決ですよねえ、はい、あ、お三方が揃ってるの久々に見た、元気そうで何より。
そうですね、
確かに、いや、ね、本当そうですよね、
うん、会うのは本当2ヶ月、うん、3ヶ月ぶりくらいでした。
3ヶ月とか、
うん、はい、いやいや、やっぱ会うとね楽しいからね、なんか
楽しかったですね、
うんうん、はい、配信見ながら飲んでたら、想定外の延長で部屋に空き缶がどんどん増えていく、その上ない酒の魚屋は
いやー2時間とって予定だったんですけどね。
ね、もうね、毎回言うけど全部俺が悪い。
ね。
時間ない。今回のこと本当にわけわかんなくなってたもん。あと、
前回のタイムはね、すごかった。
これ配信見たらさ、はい、アーカイブ見たらさ、俺最後の締めをさ、同じこと3回くらい繰り返してんだよ、ね。はい、俺が一番嫌いな言い方してんだもん。
へこまないでくださいよ。
は
い、
また一瓶開けてましたもんね、今回。
開けちゃった。
毎回開けましょう、でも。
もうノルマになっちゃった。はい、生配信楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ。
はい、はい、今回も楽しい夜でした。お疲れ様でした。三平さん、今回も飲みましたね。ということで。はい。また飲みますよ。
もちろん。
はい。はい、あ、二次元再大社の夜、ライブストリーム、ボリューム2。野球詳しくないしなー、なんて心配もなく、全く必要のなかったドラフト会議や、心の闇が垣間見えるアンケート。気づいたら一瓶開けてる三平さん。無視を覚えた松崎さん。女子人気あるのが納得いかないと責められる土井さん。終始面白かった。
いやー、面白かったんですよね。
いやいや、ほんと楽しかったです。ライブストリーム第2回、遅ればせながらすごく面白かったです。ただ、面白さのあまり、飲酒が進み、三平さんが野球弱者の天然ちゃんになってたことしか記憶にありません。かっこ笑い。松崎さんもツッコミお疲れ様でした。改めてタイムシフト見返してきます。はい、タイムシフトは今回3日間だったんで、もう見れなくなっちゃってるんですけれども、チャンネル登録をすると、
はい、
まあ、有料ですけれども、アーカイブ、1回目も2回目も見れるということで、
は
い、
見れる
んですね、ぜひぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひ1回目も合わせて、ぜひ。
うん。
入会お願いします。
はい、お願いします。
二次元再大社によるライブストリーム、最後のお知らせまで見ました。酔っ払ってだいぶ滑舌が怪しくなってましたね。またやってほしいです。本当に。はい。
本当ですよ。
動いてる三平さん、松崎さん、土井中さん、感動。ああ、雰囲気いいな。やっぱ同じ現場にいた時のテンポ感は素晴らしい。
そうですね。
そうですね。本当そうでしたね。
除菌シートの開け方に爆笑。
あれ、本当ひどかった。
いや
あの時はシラフですよ、だって。
あれで始まる前に、見せたら二人に、なんすかこれって。いや、俺も間違ったって自覚はあったんだけれども、まさかね、あんなこともありました。そして、あとですね。
はい。
二次祭アニメ実況特番、アニメ実況の特番、こっちも更新されてますね。
あ、はい、そうですね。
今回は企画ということで、一コマお絵描きクイズ、松崎さん大活躍の回。はいはい、無料のところでも結構意味わかんなかったけれども、有料のところは見てもわからないです。天才の所業。本当に YouTube で配信してもいいんじゃないですかね。斜め上を行くとか、そういう次元じゃない凄さを見るには、うん、チャンネル登録してみても良いのでは。
うん。
でもこんなのも来てますよ。
はい。
松崎さんの1個目の絵については、正直、うん、ドイチューさんの絵よりわかりやすかったっていう。
嘘だ。
やっと。いえ。
嘘だ。
意外と、ドイチューの方にも火の粉が飛んできてますよ。はい。ということでですね。まあ、さっき言ったように、はい、まあ、今、チャンネル登録をすればですね、この、生配信のアーカイブと、あとは、その、二次元再大社の夜のアニメ実況という、配信番組がですね、はい、月額550円で、見られますので、ぜひぜひ、皆さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。そして、ライブですね。7月9日木曜日、二次元再大社の夜の井戸端会議。で、今回のテーマは、はい、まあ、本当雑談をしようっていうライブです。で、一応今回のテーマは、3人の3次元あれこれということでですね、はい、あえて二次元再大社が3次元の話をしようじゃないかということで、はい、こちらは7月9日木曜日で、会場が19時、で、開演が19時半、そして配信開始が20時、はい、終了が22時となっておりまして、はい、配信のみの視聴チケットは1000円。会場ご来場様チケットは2000円で、こちらは会場は20名様まで。で、はい、ま、会場の方には、配信しない30分っていうのがありますんで、よろしくお願いします。は
い、
で、こちら今回、はい、飲食もできますけれども、飲食というよりは、まあ、チケットがギャラとして、配分されるみたいな感じになっておりまして。で、はい、あとね、配信はアーカイブとして、1週間、残りましてですね。で、はい、視聴チケットを買った人も、で、会場に来られた方も、1週間は、その、配信分は、視聴が可能ということになっております
。なるほど。
はい。
はい、いいですね。
なんで、チケットを買うと、URL が送られるっていう感じになってるみたいですね。
はいはい、はい、はい。
なるほど。
で、その、1週間以内、配信中でしたら、改めて配信チケット、だから、買い忘れたとか、買えばよかったっていう人は、うんうんうん、配信のみですけれども、その期間中は、チケット購入すれば配信が見れるということで、
最新のですね、はい。
はい、そんな感じになってますので、7月9日、二次元再退社の夜の井戸端会議もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラアニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画、嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、あと二次元再退社の夜のノートの方で投げ銭は随時受け付けておりますので、まあはい、もしお気持ち程度ということでよろしくお願いいたします。
野球のやつ見れますからね。
はい、はいはい、そうです
ね、野球のね、ドラフト会議
は、はい、はい、じゃあそんな感じで、第235回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュート、
優しい雨じゃなかった松崎でした
二次祭ヘルツでした。はい、
悲しくなるじゃねえかよ。
でもね、コンビ解散したてあるあるだよ、それは。
まあね、いやまだちょっと言い慣れてないですね。
言い慣れてない。
だよね。
テンポがあるからね。
うん、聞き慣れてもないし。
そう、で、今日の、そうそうそう、今日の午前中、うん、その、元相方と、ちょっと金の話をしたばっかなんで。あ1ヶ月ぶりぐらいに会った
んで。
なるほど。なるほど、なるほど。
でも、まだいいよ。まだいいよ、まさき、ちゃんと優しい雨って言えてるから。俺、何年か経って、解散して何年も経ってんのに、ペーパービューの三平三平って言っちゃった上に、ペーパービュー噛んだからね。ハイペービューの三平三平ですって、もう、新コンビ組んだ、新コンビ組んだのかと思われちゃうぐらい。もう、引きずってんだか興味ねえんだか分かんねえよ、俺がね。何年も経って。